次は東京農業大学副学長上原真理子さんの骨の健康と食生活のコーナーです。第8回は骨の健康を助ける特定保健用食品と機能性表示食品です。
特保ですけれどもいくつかありまして、大豆イソフラボンですね。大豆の針金に多く含まれる成分で骨からのカルシウムの輸出を防ぐことによって骨密度と骨強度を高める働きがあります。フラクトリンと難消化性糖質ですね。お腹のビフィズス菌を増やし成長作用を促すと言われるオリゴ糖の一つでカルシウムの吸収を良くする働きがあります。これは大腸から。そして、MBP 乳塩基性タンパク質、牛乳や母乳に微量しか含まれない天然微量タンパク質で骨の破壊を抑え骨の形成を促すことで骨密度を高める働きがあります。それからビタミン K、 骨にカルシウムを沈着させる機能を持つタンパク質をステオカルシンの活性化に必要なビタミンであり骨の形成を助ける働きがあります。それからポリグルタミン酸、納豆のネバネバの成分でカルシウムやミネラルを腸から吸収しやすい状態にして骨の材料となる成分の体内への吸収を促進する働きがあります。それからクエン酸、リンゴ酸、カルシウム。カルシウムに食品の酸味料としてよく利用されるクエン酸とリンゴ酸をある基準に従って一定の比率で配合したものです。人の消化管内では酸やアルカリの影響によりカルシウムの溶解性や吸収性は大きく変わりますね。しかしクエン酸リンゴ酸カルシウム CCM と略しますが、こちらはそのような影響を受けず常にカルシウムが溶けた状態で吸収されやすい溶解性が高い状態で吸収されやすいように設計されていますという、これらがですね、骨の健康が気になる方の食品として、特保として、消費者庁から許可を受けているものになります。そして、機能性表示食品の中にも骨の健康が気になる方にというですね、食品があります。で、特保のように、イソフラボンがやはり含まれているわけなんですけれども、機能性表示食品は生鮮食品中の成分も認められるので大豆もやしとしてイソフラボンを、1日36ミリ、もやしとしては 200g を食べると、まあ、いいのではないかという表示がされているわけですね。その他、温州みかんのベータクリプトキサンチン、これはビタミンの仲間というかプレビタミンと言われているカロテノイドの一種なんですが、これを3ミリ、みかんとしては3個食べたら骨にいいのではないかと。まあみかん食べにくい人はジュースでもいいですよというのも出ておりますが、まあ、生鮮食品としてはみかんを3個食べるというようなことが推奨されています。まあ、どこの場合は飲料の形のものが多いんですけれども、機能性表示食品ではもやしなどになります。